ートラジオ。こんにちは、占い師と弟の弟です。
姉です。
ウラウトラジオは霊能師として活躍する姉と霊感などの力は一切ない弟である僕が、あの世の話や霊の話を紹介するラジオです。詳しい内容は概要欄をご覧ください。それでは本日は明治神宮について聞いていきたいと思います。
はい。
あの明治神宮なんだけれども、パワースポットとして有名だったり、あれどう忘れした、あそうなんだっけ、あの中にある
明治天皇、
いやあの井戸、
加藤清正の井戸、
加藤清正の井戸っていうのはがテレビで紹介されて、パワースポットでして紹介されて、今は整理番号とか配られて、
うん、
結構入る人も制限されてるようなパワースポットっていうのがあったりとかするような場所ですね、
うん、
ただお姉ちゃん的にはあんまりパワーというよりかはっていうような話もあったので、いろいろと明治神宮について聞いていきたいと思います。これさ、この前お姉ちゃんが言っていた明治神宮ってそもそもなんで建てられたかっていうのをちょっと聞いて、あ、そうなんだって改めて僕は思ったんだけれども、そのあたり説明してもらえますか。
はい、明治神宮っていうのは明治天皇と皇后をお祭りするところとして建てられたのが明治神宮なんですけれども、明治時代に建てられた社っていう風に理解されていたりとか、あとそもそも何が祀られてるのかわからないけどすごく有名な都内のスピリチュアルスポットみたいな風に認識されている方が非常に多くて驚いています。結構ね、国民から明治天皇皇后を敬ってお慕いしていきたいっていう熱い願いが湧き上がって、その代々木の地に作られたっていうのが元々なんですけれどもね。
だから前までというか結構昔からあるそういうところなのかと思ってたけれども、
うん、
割と100年150年、
うん、
っていうことだよね、歴史としては。
そうなの、元々は大名屋敷があった場所なので、でそれを明治政府が買い上げて、で当時は畑地とか草原とか沼があるような荒れた土地だったのを、その明治政府が買い上げて、そこにいろんな木を植えて人工の森を作ったっていうのが明治神宮の元々の森の状態なんだけれども、うん、ちょっと昔からのその森の状態をそこで守っているっていうふうに思われている方も非常に多いんですけど、あれは実は最近作られた森とお社なんですよね。
さっき100年150年って言ったけれども、おそらく100年かな、
うん、
ちょうど去年2020年で100年か。
そうですね。
あ、じゃあかなりそれで言うと東京にも森を作るみたいなコンセプトで、
うん、
永遠の森か、
うん、
っていうコンセプトで作られたけれども、確かに今だとさ、ど真ん中代々木公園とか代々木競技場、代々木体育館か、
うん、
ですぐ横には若者の街というか原宿があって、そこにドーンだから、
うん、
すごいところだよね。
そう、もともとそのこれから日本がどんどん盛り上がっていくっていうのを見据えていた人々が、おそらくこの周辺は森が少なくなっていくんじゃないかと、いろいろな木々がなくなって建物が多くなっていく、でも絶対にその自然豊かな場所、森とかそういう自然の動物もそうだけども、そういったものたちが住む場所を失ってしまったら都市としての魅力がなくなる、
うん、
で人々にも絶対必要な場所だって当時の100年前の方々が考えて、デザインと壮大な構想、100年後の森っていう構想力を持って作り上げているので、その辺すごいなって って思うんですよね。今からその100年後を想像して、100年後に何が足りなくなって、何が人々に必要だ、そのために今これをやり始めようっていうふうに思った人たちっていうのがすごいなって思います。
今もさ、結構そのサスティナブルっていうような言葉で、持続可能性とか持続していくような社会っていうような形で、その例えば何か競技場とか何か建物とかを建てるときに自然と調和っていうようなことを結構言われているじゃない、
うんうん、
今ちょうどあのさ、国立競技場、
あ、オリンピックの、
そうそうそう、うんうん、あそこもホームページ見てるんだけれども、100年後を見据えてエリア一帯の貴重な緑を未来に残すっていうようなコンセプト、
うん、
なんだけども、100年前からそれを考えて実際にやった方々がいたわけだね、こうやってね。
そうですね、第一線の学者たちが集められて考え出されたものっていうのがこの森だったっていうのはすごいことだと思いますよ、ね。
実際さ、まあ、僕もお姉ちゃんも行ったことがあるじゃない、
うん、
でその力とかそういうようなパワースポットとして捉えた時に、お姉ちゃんとしてはどうだったんでしょうか。
私は木の大きな入る時に、なんて言うんだろう、まあ、木がとにかく周り中の木が大きいんですよ、
はい、
で鳥居とかも木でできた鳥居があるんですけれども、赤くないんですよね。木のそのまんまの素材を使われた鳥居があるんですが、もうそこに入った時点から一気に木の流れが変わるんですよ、
うん、
でその時点から、あ、もうエネルギーがすごい浄化されるような作りを意識されてるなって思いました。
あとさ、確かあれだよね、お姉ちゃん前どこだっけ、入っていって、
うん、
結構幅がさ 3,40m ぐらいあるじゃない、ずっと
広いんですよね。 その参道の道が想像以上に幅が広くて長いんですよ。
で、社に行くまでの道が力強いとか言ってたよね。
そうなんです。社はちょっとそこはもう敬うというか、皆さんお参りされている場所で、そこが一番エネルギーが強いと思われるんですけれども、うん、私は行くまでの道こそが気持ちをどんどんどんどん浄化してくれるっていうのと、自分自身に目を向けられる場所だと思っているので、で気持ちを整理できるんですよね、その社に到着するまでに。自分自身の魂と向き合うことができるっていうような、そういった場所だと、そういった ルートっていうのかな、道だと思っていますよ。
なんか確かにあそこの道を、僕はね、なんだっけ、いつだっけな、多分年末の大晦日にも行ったことあったり、お正月にも行ったことあるかな、
うん、
でもなんかあの通りを感じて、僕はそういう霊感とかは分かんないけれども、そのなんかいい空気吸ってるなとか、
うん、
なんかすごい自然豊かなとこに行くと、あ、なんかいい空気とはまたちょっと違うような、
うん、
ちょっと心をしっかり整えていいものを吸ってるなみたいな気持ちになる、
うんうんうん、
っていうような、いつ行ってもなんかそのお正月の気持ちみたいな、なんかそんな印象はあるなと思ってはいたから、そういうことなのかなと思ったんだよね、
うん、
あの通りというか。
ただね、ちょっと年末年始は非常に混んでいるので、うん、なるべく平日、普通の平日、年末年始っていうイベントの時ではなくて、あと明治神宮の花火大会の時とかではなくて、人がいない時の方が空気としてはいいかなと思いますよ。
これで言うと、そのさっき言った加藤清正の井戸、
うん、
も有名なパワースポットとして紹介されているものの、ちょっと混みすぎちゃってるからあんまりおすすめしないっていう話を聞かせてもらいたい。
そうだね、今はもう随分落ち着いたかもしれないんですけれども、ちょっと一時期ね、テレビ番組でそうやってスピリチュアルスポットみたいな風に紹介されると、うん、とんでもなく混んでしまうんですが、そこに並ぶ方々ってやっぱり自分自身の 人生を変えたい、今の状態から脱したいっていうような、そういった思いを持たれた方が非常に多く集まるところなので、すごく負のエネルギーっていうのかな、うん、そういった負の念がもう異様に溜まってるんですよ、加藤清正さんの井戸の周辺に、うん、だからその時に行かない方がいいですよって、あの自分もその負のエネルギーを吸ってしまうので、うん、清正の井戸で浄化っていうわけにはいかなくて、そこまでたどり着けないぐらいにめまいしちゃう人とかもいるから、混んでる時とか、ちょっと清正の井戸が今、人々の気を完璧に浄化できる状態になるまでは、あまりそんなおすすめする場所でもないかなと私は思ってます。
だからお姉ちゃんのこういう話聞くと、世の中の、まあそれはメディアといえば人を、が集まるようにしないといけないから、それで紹介するんだけども、人が集まることによってそういうような見える人には念とかいろんなものが見えてしまって、それを吸い込んで気持ち悪くなってしまうとか、逆に良くなくなって、うん、パワーダウンしてしまう方もいるっていう話は結構僕としては、ああそうなんだってすごい思ったんだよね。
だからちょっとここがエネルギーがすごいですよって紹介されて行った時にはもう手遅れなので、そこに行ったらもう人々がいっぱいいるので、うん、そしたらもう近寄らない方がいいです。もうちょっと 2,3 年置いてその人気がなくなってくるまで待ってから行かないと、自分自身がその人々の不幸を背負うっていうのかな、普通だったのに不幸を背負ってマイナスになる可能性も非常に高いので、うん、その辺は気をつけた方がいいですよ。
だそれで言うと、幸か不幸か、この裏音ラジオはまだ数百人はちょっと持ったか、数人は少なすぎか、うん、がの方しか聞いてないから、今はその明治神宮の先の参道とかそういうところはちょうどいい場所なのかもしれないね。
うん、そうですね、参道は非常にいい場所なので、ぜひぜひ行ってみてください。
じゃあ後々これが1万人とか10万人聞くようになったらもうダメなわけだね。
大丈夫だと思うけどね。あの参道はすごい広いから大丈夫だと思うけれども、でもやっぱり参道でもその年末年始って広い参道が並ぶんですよ。すごい大渋滞もするんですけれども、その時はあまりおすすめしないですよ、うん、私は。人々のやっぱ念を吸い込むのでね。
だから明治神宮、今回はパワースポットのような形でちょっと紹介はさせてもらったものの、
うん、
多分世間一般のパワースポットっていうのと、お姉ちゃんが感じてるパワースポットだとかいい場所っていうのはだいぶ乖離があるような気が僕がしていますので、
うん、
今後もこういうの紹介していきたいと思いますし、全てはできないかもしれないけど、この場所どうでしょうみたいな質問もらえたらチェックすることができる可能性はあるのかな。
そうですね、確認をしに行くとか、いろんなところで自分の地元はこれが有名でここに人が集まりやすいですけど実際どうでしょうっていうのが来たら、ちょっと調査隊として姉が行きますっていうのに
行けない可能性の方が高いじゃない、場所もあれだ
し。そうね、
その場合は画像とか例えば情報とかだけでも判断はできるの、う
ん、なるべく私は行きたいですね、現場のその空気感とか念の状態とかその全部を細かく調べたいので、うん、その一部だけの写真だけじゃ足りないし、なるべく行けたら行きたいです。
でも行くのはちょっと難しいかもしれないから、
とりあえず教えてください、皆さん
ってことか。
でそれでリストを作っておくので、で姉が何か用事とかでその近くに行った時に少しでも足を運べるような状態だったら行くので、うん、情報を教えていただければすごいありがたいです。
皆さんからの情報をお待ちしております。でも本当はねすぐ行けるといいんだけどね、なかなかそうもいかない。では明治神宮はこの辺りにしましょうか、
うん、
それでは次のコーナー参ります。
はい、
では本日次のコーナー、皆さんからのお便りの紹介、お便りというか質問ですねをちょっと見ていきたいと思います。本日は ロンさんですね。ロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールマガジンの方からいただいた質問です。家の中にオーブがたくさん飛んでいます。昼夜も、あ、すいません、昼間も夜もうちは冷凍になっているのでしょうか。このままずっとこんな調子でしょうか。困りはしないんですけれども、なんとなく怖くて。うちだけでしょうか、隣はどうなんでしょうか、というような。お隣さんのことはちょっと分かんないけれども実際家の中にオーブがたくさん、だからロンさんは見える方なんだろうね。
うん、
これはどうなんでしょうか。
アロンさん、ありがとうございます。家の中にオーブがたくさん飛んでいるのは肉眼で見えているのか、それとも家の中をスマホ等で写真撮った時にオーブが映っちゃうのかな。もしも肉眼で見えてると相当鬱陶しいんですよね、オーブって。でそのスイッチをオフにしない限り、本当に虫みたいに鬱陶しいんですよ。
このごめん、スイッチオフっていうのは見えているっていう状態の、見えるスイッチオフって意味だよね。
そうです、そうです、はい、でそれをうまく綺麗にポンポンってできないと非常に鬱陶しいので、かわいそうだなと思いながらこの質問を読んでいました。で一応肉眼で見えるという前提でお話をさせていただければと思うんですが、はい、これは冷凍になっている可能性がちょっと高いかなと思います。たくさん飛んでいるっていうのは、それなりにそのものたちが居やすい、通りやすい場所になってしまっているので、はい、冷凍になっているかなと思うんですが、ただそのオーブが抜けていかないのかな。普通家の中から冷凍になっている場合は右から左っていう風に移動していくんですよ、オーブって、
はい、
でもそこの中にぐるぐるいるのかな、オーブが。でずっと抜けていかない状態だとすると、またちょっと違う原因があったりするんですけれども、うん、右から左にスーって流れていくのがすごい多いっていう時は冷凍です。でも家の中に出てかなくて溜まってぐるぐるしてるっていうのであれば、別の何か伝えたい、ロンさんに伝えたいとか、ロンさんがそもそも原因を持っているとか、あと家の中に入ってから普通出るはずなのに出られないようなお札とか何かやってしまっている、スムーズな冷凍を作れていないっていう理由があったりします。ちょっといろんな理由があるんですよね。で、あと別の場所で何かオーブを寄せてしまうような、隣のご近所さんとかがね、オーブを寄せてしまうような儀式とか置物とか、そういうのをしている可能性もあったりします。前にちょっと鑑定依頼があった時に、その自分の部屋にオーブが急に増えたんですけれどもっていうお話をされた時に、押し入れの方にオーブがどんどん吸い込まれたり出てきたりするっていうから、うん、押し入れのその奥を当てたお隣さんが住まわれていますっていうことで、ちょっとそのお隣さんとお話できますかって言ったら、ちょっとよく廊下で会うのでお話ししてみますっていうことで、なんかその押し入れのところに何か置かれてますかっていう話を引き出すことがお隣さんからできたんですけれども、そしたら祖母から預かっている仏像、像かな、なんかそういうものを押し入れの中にしまってありますと、新聞紙に巻いて、で今度古物商っていうのかな、そこに行くときに持っていこうと思ってて、それまで押し入れの中に入れてるんですよっていうお話をされたと、でその押し入れの中に入れた日と自分の部屋にオーブが出たり入ったりするようになった日が全く同じだったので、原因がすぐ分かりましたっていうお話もあったので、何かしらの理由があるかなとは思うんですよね、お部屋の中にオーブがいっぱい飛んでいる状態っていうのは。だちょっと、もうちょっとここの中ではざっくりとしか想像ができないんですけれども、いろんな今言ったような理由があるかもしれないので、もし冷凍になっているだけであれば通っていく だけなのでそこまで心配しなくていいんですけれども、部屋の中にいっぱい溜まっているっていう状況であれば、ちょっと周辺に理由があったりとか、ご自身に理由があったりとかいろいろあるかもしれないので、どうしても自分の日常生活に支障をきたすような状況になってきたのであれば、専門家の方に相談されてもいいのかなと思います。
お姉ちゃんは得意というか、
得意ですよ、うん、オーブンに関しては得意ですし、まあ弟もね最近オーブンを見てたりもするので、オーブンに関しては弟も多少知識はあるのかなと思いますが、姉が得意なので姉までご連絡いただければと思います。
これで言うと一つ今思ったのが、まず、ロンさんの場合、通り抜けていたら冷凍の可能性があります。で、まあ、スイッチオフっていうようなことが、オフる何か簡単な手順とかってあったりとかする？
冷感がある方はもう小さい時から、オンオフができるかとは思うんですけれども、その手順は人それぞれだと思います。瞬きすることでオンオフできたりとか、意識を別の方に向けることでオンオフができたりとか、いろいろあるので、ちょっとそのロンさんなりのオンオフの方法があるとすれば、オフにしといた方がいいかなと思います。
まずそのオフるっていうのが一個、
うん、
で通り抜けてた場合、それは怖いっていうロンさんのやつで言うと、
うん、
でも心配するようなものではない、
うん、そうですね、通り抜けていれば。
ただ気になるようだったら、この場合は冷凍って何かできるとか、オフとかにするとか気にならないようにする、
うん、
怖がらなくていいってことだけれども、それ以上ちょっと耐えられないとかの場合は引っ越しも検討だよね。
引っ越しも検討だし、専門家にもご連絡をっていう感じですね、
は
い。
でその家の中に溜まってしまってる場合は、隣人に原因がある、もしくは、このロンさん自体に原因がある、もしくはなんか家の中の他の何かの要素に原因があるっていうようなことかと思うので、うんうん、
はい、
まあ、隣人の場合はもしお話しできるようであったら、そのオーブが溜まってるような場所で何かないかをちょっと探聞いてみる、
うんうんうん、
あとその家の中でロンさんに原因とか、家の中に何か例えばもらった、なんだろうね、何か念が溜まってそう何かがあるとか、
うん、
ロンさん自体で最近そういったものを受けやすい、何か一緒に人がいるとか、そういうのとかが原因でもオーブは家の中で溜まるんでしょうか？
うん、そうですね、ご自身が原因になってしまってるかもしれないし、ちょっとそれはいろいろその前後を、オーブが初めからなのかな、これは引っ越してからずっとっていうことなのか、ずっとこんな調子でしょうか、だから、うん、引っ越してからずっとなのかな、ちょっとその辺をどこからいつから始まったかとか、なんとなく自分で原因を調査調べてみるっていうのも大事かなと思います。
じゃあ例えばごめん、最後にロンさんが今すぐにできそうなこととしては何があり得る、
うん、まずは自分の感覚をオフにしちゃって、あまり怖いことではないので、とりあえずやっぱりオーブが見えるってなると感覚ってオンになって見ようとしちゃうんですよ、はい、それをオフにすることでもう無視してしまうっていう方法と、あと右から左にオーブが抜けてっているのか溜まっているのかをよく見極めること、
うん、
でそのオーブの動きっていうのも観察すること、
うん、
どっか同じ場所から出たり入ったりしてるのか、あとは全然流れていってるだけなのか、など、それを調査していくこと、
うん、
原因を突き止めていくこと、その辺が今まずできることかなと思います。
で、オーブの場合は何、結構まだまだそこまで悪霊とか怨霊とかそういうわけではないから、
うん、
まあ、基本的に心配しなくて大丈夫だから安心してくださいっていうのが大前提だよね。
そうですね。
Okay、です。すいません、ちょっと長くなってしまいましたが。ロンさんいかがだったでしょうか。フラウトではこのように皆様から質問を募集しておりますので、コメント欄にいただいてもいいですけれども、後で質問の整理がちょっと難しいので、できれば概要欄の方にこちらに質問お願いしますっていうようなリンクをつけておきますので、そちらからいただけるとありがたいです。 それでは、そうですね、次のコーナー参りましょう。では最後のコーナー、想念コーナー入ります。想念コーナーとは、送るに念と書いて想念と呼んでおります。今から姉の方から皆さんにイメージをお送りいたしますので、それをリラックスしながら受け取ってみてください。で、姉と同じイメージが合致するようだと想念成功っていう形で、想念が成功してくると直感力が磨かれていきます。で、直感力磨かれると、何か迷った時にこっちかなと思った方が正解になりやすかったりとか、自分の人生にプラスの効果をもたらすことができますので、ぜひちょっとゲーム感覚でやってみていただければと思います。それではお姉ちゃん、お願いします。
はい、では今日は明治神宮のお話だったので、明治神宮といえば近くに原宿があります。若者の街原宿と言われているんですけれども、そこで最近結構人気のスイーツ系とか食べ物を4つ考えてみました。1つ目がタピオカ、2つ目がクレープ、3つ目がポップコーンで、4つ目が綿飴。この4つのイメージを10秒間送ります。皆さんもリラックスして受け取れるような体勢になってチャレンジしてみてくださいね。それでは始めます。用意、スタート。はい、終了です。いかがでしたか？答えは、綿飴でした。受け取れましたでしょうか？
今日はもうね、開始 0.5 秒ぐらいで、はい、わたあめ、はい、と思った。
あ、本当にもうね、開始する瞬間にわたあめって私も出たので、ね、だからもしかするとわたあめ勢が多いかもしれないですね。わたあめってわかったっていう人たちが多いかもしれないです。
なんか想念も皆さんの結果とかぜひ知りたいので、この辺りで分かったとか、逆に全然いつも当たりませんとかっていうのもコメントでいただけたら嬉しいです。コメントを結構細かくチェックさせていただいておりますので、ぜひいただけましたら励みになります。それでは早いもので、時間おわ、すみません、噛んじゃうな、お別れのお時間が来てしまいました。ウラウトラジオでは皆さんからの質問やお便り募集しております。概要欄に詳細を書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。また YouTube でのコメントや感想もぜひいただけたらと思います。また Twitter の方でハッシュタグウラオトラジオ、ウラオトは URAOTO 英語で書いていただいて、ラジオはカタカナでつぶやいていただけましたら、姉の方からチェックすることができますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。